おはようございます。今朝はこの辺りの気温は氷点下の寒さですが、各地で大雪のニュースが流れています。雪による被害が拡大しないようにお祈りいたします。また、インフルエンザ B 型が流行っているニュースがありました。皆様の健康が守られますようにお祈りいたします。今日は第一ペテロの手紙4章8節と9節です。前回、この世の終わりが近づいているときに、第一にすることは、心を落ち着けて神様に祈ることを学びました。ことが起こったときに、右往左往して、人が何かをするのではなく、すべては神様の御手のうちになされると信じて祈るということです。では、神様への祈りに続く、取るべき行動は何でしょうか。8節に、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからですとあります。私たちが終わりが近づく時の行動の第一に求められていることは、愛し合うことです。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさいと勧められています。ここで言う愛し合うとは、イエス様が私たち一人一人を愛してくださったように、クリスチャン同士が互いに愛し合い、相手を大切にしていくということです。これを聞いて意外に思う人がいるかもしれません。この世が終わるのだとしたら、何を差し置いてもまだイエス様を知らない人たちにイエス様のことを伝えることがまずすべきことではないのか。神様は一人の人も滅びることを望んではおられないのですから。しかしペテロは、何よりもまず互いに熱心に愛し合うように進めているのです。最後の晩餐の席でイエス様は弟子たちに、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなたが私の弟子であることをすべての人が認めるようになりますと語られたことを思い出します。すべての人がイエス様の弟子であることを認めるのは、イエス様の弟子たちが互いに愛し合う姿によってなのだと、イエス様は語られたのです。ですから、ペテロがこの世界の終わりにクリスチャンが互いに愛し合うことを求めたのは、とても大切なことだったのです。そのようにする理由は、愛は多くの罪を覆うからですとあります。クリスチャンたちの交わりの中に愛があふれているところでは、多くの些細な罪は寛容に扱われ許し合えるのです。しかし、愛がない交わりにおいては、些細なことが糾弾され、批判と許しのない争いのある関係となっていきます。愛が多くの罪を覆うということは、自分の罪を隠してよい、告白する必要がないということではありません。また、人の罪を指摘することもいけないということではありません。ヨハネの福音書には、律法学者とパリサイ人が、会員の場で捕らえられた女性をイエス様のところに連れてきて、イエス様にこのように言いました。この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中で、姦淫を犯した女を石打ちにするように命じています。あなたは何と言いますか。イエス様は彼らがしつこく問い続けるので、このように答えました。あなた方の中で罪のない者が、まずこの人に石を投げなさい。すると彼らは年長者たちから順番に一人ずつその場を去って行き、 女を訴えていた者たちは誰もいなくなりました。するとイエス様は姦淫の罪を犯した女にこう言われました。誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。誰も石を持って罪を犯した女を裁こうとする者はいなくなりました。けれども女はそのままイエス様の前にいました。彼女は逃げないで自分の罪を悔い改めたものであることをイエス様は理解されていたのです。罪を犯した人をイエス様のように寛容に扱うことは、愛によって多くの罪を負うことになるのです。9節には、不平を言わないで、互いにもてなし合いなさいとあります。当時クリスチャンたちが厳しい生活の中で、互いにもてなし合うことは愛の証でもありました。しかし、それも愛のない義務的なものとなると、そこに不平不満が出てきます。そこには、感情的な行き違いや否定的な気持ちを引き起こす要因ともなります。それは、人とのいさかい、争いでなくだけでなく、その人との出会いを与えた神様に対する不平不満となるのです。その結果、イエス様への信仰と感謝と喜びをも私たちの心から追い出すことになります。けれども、私たちは自分がイエス様に愛されていることを知っているのですから、周囲の人たちに気配りをして、愛を持って行動するように聖霊によって導かれるのです。イエス様を信じる人のうちに住まわれる聖霊は、私たちがイエス様に愛されているように周りの人に必要な配慮をし、自分のことだけでなく隣の人のことも大切にして実行することができるようにしてくださるのです。万物の終わりが近い時代に生きる私たちは、互いに愛し使い合うものとなるように祈ってまいりましょう。今週の皆様の健康と歩みが祝福されますようにお祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの尊い皆を褒めたたえます。先週1週間の守りを心から感謝いたします。すべてのものが終わりが近づいているこの時に、私たちは互いに愛し合い使い合って歩んでいくことができるように導いてください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。試練の中で苦闘しておられる方々を慰め励まし力づけてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの恵みと神様の愛と聖霊なる神様のとの親しき交わりが、回収一人一人の上に今も後も常しえまでも力強くあらんことを。アーメン。